健康ハッピーアドバイス、今日は新生会富山病院看護師の長久英子さんにお越しいただきました。長久さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、看護師さんの、方に来ていただいたのは今回初めてとなります。
はい。
なんだか ね意外な感じがしますけれども ね、
そうですね。一番人数が多いんですけど、病院で。
そうですよね。はい、何名ぐらいいらっしゃるんですか。
確かうちの病院は130人ぐらいいると思うんですけど。
たくさんいらっしゃるなと思いましたが、とはいえもっと行っていただいた方がいいですよね。
そうです ね、やっぱり看護師は常に不足していますね。はい、
どこの病院もそうなんでしょうかね。
はい、おそらくそうだと思います。
やっぱりこうイメージですけれども、
はい、
大変なお仕事なんだろうなというのがどうしてもあるんですけど、
そうですね。どの仕事も、まあ、いろんな大変さがあると思いますけど、看護師の仕事っていうのはやはり危険なこともありますし、夜に働いたりもありますし、あの神経も体も使って、あの家庭を持っている人には大変な仕事だと思いますよね。
そうですよね。はい、まあ、ましてやその女性がやっぱり多いですよね。男性もということが、
はい、最近は男性もね増えてきましたけど、
でもその女性だからこそ家庭もあり、で、まあ、仕事でも3交代ですもんね。
そうですね。あのうちの病院は病棟は3交代、外来は2交代、2交代ですね。はい、
あ、そうなんですか。
はいはい、
そうなると、まあ、時間も割とこう不規則というか。
不規則ですね。はい、
いや、ありがとうございます。はい、なんだかでしかもそういった、中でありながらも、看護師さんってやっぱりその患者さんには優しく笑顔で接するということもなんか、ね、はい、ありますもんね。
そうですね。やっぱり笑顔で癒されるっていうこともあると思いますし、状況によっては笑顔でない対応が必要な時もいろいろ場面がありますから、その場面に応じた対応っていうのが必要ですよね。
そうですか。はい、それであの長久さんは、はい、あのまあ、看護師さんとして、まあ、やってこられてますけれども、
はいはい、
今の看護師さんとしてのお仕事はこの後お伺いすることにして、これまでどんなふうに働いてこられたかっていうのを、はい、ちょっと教えていただいてもいいですか。はい、
あの私は遅くに看護師になっているので、30代に看護学校を目指して看護師になっているので、まあ、年齢よりはキャリアが少ないんです。で、あの新生会で外来、それから病棟に9年いて、また今外来で看護療法などをさせていただいてます。
まず最初の外来、
はい、
こちらは、まあ、外来といってもいろんな科を回るっていうことですか。
そうなんですね。あの新生会は病院になる前、まだクリニックだった時にいろんな科を受け持ってやっていたので、あの内視鏡をやったり内科に入ったり訪問看護にも一緒に行かせていただいたり、いろんなことを経験させていただいてます。
そうですか。
はい、
看護師さんの大変なところ、まあ、大変なことばっかり言ってもあれですけれども、はいはい、すごいなって思うのは、
はい、
いろんな科の対応をするところなんですよ。
そうですよね。先生は専門があるけれど、
ね、そうなんですよ。だって全然違ったりもしませんか。
そうなんです。あのそこでの例えば内科なら内科、外科なら外科の専門性も持たなければいけないし、また一般の看護全般というものを知らなければいけないし、移動になれば今度は病棟に行ったら病棟の看護、まあ、救急看護、手術室看護、いろんな場所で、はい、あの看護師が働くので、
はい、
やっぱり大変ですよね。
でその都度、あ、その勉強をねもちろん学校でされますけれども、
はい、
でもそこでは勉強しきれないところも多いと思うんですね。
そうですね。看護学校の短い期間で学ぶのは本当に基本です、でそこから実践の中で自分がやっぱり研鑽して、あの自分の得意分野を作っていったりとか、まあ、ドクターっていうのは もちろんそうなんですけど、看護師もずっと勉強し続けていかなければならない仕事ですよね。
そうですよね。はい、まあ、その配属になった科の、
はい、
まあ、その専門なところをもうやりながら勉強していくような。
そうですね。あの同じところにいたとしても治療も変わるし、お薬もどんどん新しくなってくるし、
はい、
またそのケアの考え方もどんどん変わってきたり、患者さん自体がこうやっぱり 変わってきて、今はインターネットの時代ですから、いろんな情報を持っていらっしゃったりとか、
ね、
やはり看護師も勉強しないと対応できないですよね。
なるほど、はい、そうですね。でまた患者さんお一人お一人ももちろんその違いますもんね。
そうなんですね。
その都度対応するっていうのは、はい、もう毎日毎日のことなのかもしれないですね、
はい、そうです。一番必要なのはもしかしたらあのコミュニケーション能力っていうふうに、看護師の能力の中で必要なのはコミュニケーション能力とか技術だっていうふうにも言われています。
やっぱりその患者さんと接するのが、はい、まあ、時間も長いんですかね、はい、ですよね。そうですよね。
そうなんです。ドクターには言えないけど、なんか先生には言えないけど、看護師さんにはちょっと聞いてみようかとか、はい、あの我慢してることでも看護師なら話そうかとかっていうふうに思ってくださる方も多いので、はい、やはりそういうところにちゃんと耳を傾けることを、あの聞いてもらえたような看護師になるっていうのは大事だと思うんです。
そうですね、
はい、
あ、なんだかわかります。看護師さんだったらちょっと聞いてみようかな、はい、
そうそう、
診察終わったんだけど、うん、その後にっていう
私、うん、私もそうですけど先生の前では割とこうなんていうかな、いい患者さんでいたい
そうですね、うん、そうです
そう
です、
そういう意識って患者さんってあると思うんです。
そうですね、
うん、でもその辛いとことかわがままのとことか苦しいとこを看護師に見せていただけるっていうことが大事だと思っているんですけど、
うん、あ、はい、まあ、それこそ、まあ、さらけ出すというか、
そうそうそうそう、
まあ、もともとその、ね、体も見ていただいてさらけ出してはいるんでしょうけれども、
う
ん、
そうですよね。
でももっとその心の奥底のところまでっていうような、
そうですよね、そうですね、はい、
あの在宅の方にも行ってらっしゃったということですね、
はいはい、今あの訪問看護に同行して訪問することが、まあ、最近はあるんですけれども、はい、前はあの看護師の免許を取る前ですけれども看護師さんに同行して行かせてもらったりもしてました。
そうですか、
はいはい、
病院の中で接するのとはまた違いってありますよね。
そうですよ、あの病院にいると患者さんって呼ばれるじゃないですか、でもお家にいるとその方のお名前、その人なんですよね、
うん、
水上さんなら水上さんとして生活していらっしゃる、はい、だから病人でもないし患者さんでもない、
うん、
うん、その方がいらっしゃるので、うん、また病院とは違うなんていうかな、その人らしい顔を見れますよね。
あ、そうですね、
はい、
お家なんですもんね。
そうそう、
お家にいらっしゃるんですもんね。
そうですよね、
うん、なのでますますその思いも、ま、伝えやすいところもあれば、うん、なんだかこう、うん、言い過ぎてしまわれるようなところもあるかもしれないですね。
でも私なんか最近はたまに行かせていただくと、
はい、
その人らしい生き生きとしたお顔を拝見できるので、うん、やっぱりお家に訪問するのは楽しいですよね。
そうですか、
はい、
やっぱりでも在宅の方にこう接する中で時間って決められてますよね、
はいはいはい、
ね、なんだかもうちょっとゆっくりしていきたいわみたいなことにも、
うん、本当に、
ね、なったりします
か。また遊びに来るねって言いたくなりますよ ね、 ね、
そうですよね、お家だとなんかなおさらそうかなと思ったりね、
う
ん、
そう、だから私の仕事の中の一つには、
はい、
病院の治療が終わってお家でこう生活していけるようなサポートをしたりとか、
はい、
あのお家でも点滴をしながらあの生活できるようなあの対応とかシステムとか、まあ、地域の方々の連携とか、そういう調整の仕事もさせてもらってます。
そうなんですか、
はい、
やっぱりお家でね生活したいなって思われる方の方が多いでしょうから ね、 うん、 そ、 うね、
はい、
うん、でそれであの周りの方にもちょっとサポートしていただきながら、はい、ということなんですね、
はい、
で外来のご経験がありその後が、
病棟で
病棟
外科系の病棟にいたんですけど、
そうなんですか、はい、病棟っていうのはその入院患者さんに接するということですか。
そうです、はい、
外科なので、
はい、
手術された後
ですね、そうですね、はい、
そうすると気持ちも弱ってらっしゃる方多くないですか、
うん、まず、まあ、まあ、がんの方に接することが多かったんですけど、うん、がんって言われた時からもう精神的に、
はあ、
あのどうしてもがんっていうのは死をイメージしたり、ね、本当は治るがんが多いんですけれども、
うん、
そういう気持ちでこう手術の前に落ち込んでしまったりとか、うん、あの手術の後に今度痛みで精神的に参ってしまったりとか、やっぱ手術看護って言っても精神的なサポートっていうのは非常に重要になってくると思います。そういう経験をさせていただきましたし、
はい、
やはりその がんが再発したり最後病院で過ごされるっていう方とも関わらせてもらって、
はい、
患者さんからいろいろ教えていただいたことが多いですね。
そうですか、
はい、
そういったどこの病棟に行くのかっていうのは、
うん、
希望を出されるんですか、
う
ん、
いやこれは希望じゃなくて、
はい、
もうあれです、あなたはここよって言われたら、はい、
そうなんですか、
はい、
希望は全くこう聞くとか聞かないとかじゃないんですね。
まあすごく強く希望する人もおられるのかもしれないけれど、基本的には上司が決めることです。
そうなんですか、はいはい、でもやっぱりそういった方々に接したっていうのはその後の永久さんの看護師としてのお仕事する上での何かこう、ま、力になったりですとか、
うん、
あの経験が良かったというようなことも多かったですか、はいはい
はい、ありますね。やっぱり緩和ケアはを勉強してきたんですけども、はい、その緩和ケアをやろうという思ったきっかけっていうのは一つは患者さんとの出会いがあったんですね、はい、
ということでその緩和ケアという言葉が今出てまいりましたけれども、はいはい、永久さんは緩和ケア認定看護師ということで、
はい、
今お仕事していらっしゃいますけれども、
はい、
この緩和ケアというのは一体どういったことを言うのでしょうか。
緩和ケアっていうと、まあ、今かなり意味合いが広くなってきたんですけど、一般的な方も医療者も終末期医療だとかそういうふうなイメージを持っている方が多いんですが、うん、今WHO が定義しているのは治療がこう及ばなくなった方々に精神的身体的な苦痛、精神的な苦痛、社会的な苦痛、あとスピリチュアルな苦痛、痛みですね、そういうものに対して早期からケアを行いなさいと、
はい、
そういうふうに定義が変わってきて、どうしてもがんっていうイメージがあると思うんですが、いろんな病気、慢性的な病気の方に対してもこう病気を持ってもその人らしい生活の質っていうか、クオリティオブライフっていうんですが、生命の質だったり生活の質をこう保っていただけるようなケアを提供していくっていうのが広い意味での緩和ケアなんですね。
今のお話をこう聞いて思うのはやはりそのなんて言うんでしょう、治療とかそういうことよりも、
はいはい、
その気持ちの上でどうして差し上げるかというようなところなんですか。
いや、身体的な例えばがんの痛みであったりとか、そういう痛みへの対処っていうので薬物療法っていうことももちろんありますが、キュア、まあキュアです、治療ですけども、治療だけじゃなくてケア両方使っていかなければ、その人間として、その方一人の人間として見た時に、体だけね、お薬だけで対処できるというものではなくて、人間としてその全人的にっていうかトータルペインとしてサポートしましょうっていう考え方なんです。
あ、なるほど、
はい、
そうですよね。その、まあ、この病気と、
はい、
まあ、この後ずっとお付き合いしていかなくちゃいけないという、
そうなんです、
ね、またやはりその、覚悟になられるのでしょうかね。
そうですね、
そういう、
例えばがんでも治っていかれるんですけど、治るがんであってもやっぱりいつ再発するんじゃないかとか、まあ、そういう不安の中で生活をしていったり、あと治療しながら社会的な問題ですけども、すごく治療費がかかったりとか、いろんな問題を抱えておられる方が多くいるので、
はい
はい、まずはがんっていうところからこう発展してきましたけれども、今いろんな慢性的な病気にも言われるようになりました。はい、
そして永久さんはこの認定看護師ということなんですけれども、やはりそういったそのたくさんの知識ですとか、
はい、
この緩和ケアというものに対してはそういった必要なことというのがたくさんあるということですよね。
そうですね、
その認定の看護師さんっていう方をこう、まあ、勉強していただくというか。
あ、そうです、看護協会がこう定めた認定なんですけれども、
はい、
全国にいろんな大学であったりとか研修センターがあって、そこに半年から1年行って勉強して実習もして、
はい、
その後に認定試験っていうのを受けて、
はい、
合格すれば認定看護師として現場で より専門性の高いケアを提供できるっていうふうに言われているんですけれど。
そうですか、
はい、
あの中井さんはどれくらい前にその認定看護師になられたんですか。
2009年に取得したので今5年目ですね、
はい、そうですか、はい、この研修も大変だったそうですね。
そうですね、あの、ね、自宅を半年ぐらい離れて神戸にアパートを借りて、はい、
そうですか、
はい、で学校に通っていたのでやっぱりまあ家庭がありますが そこに半年行くってこともまず大変だったんですけども、はい、まあ、大変な量の科目を勉強しなきゃいけないんですね。多分大学の1年間ぐらいの単位を半年ぐらいでギュッと詰め込まれて、やっぱりみんな出張で病院を休んでくるので、できるだけ短い期間でっていうことで、
あ、そうなんですか、それがいいやら悪いやら、
そうそう、で本当に睡眠時間を削って、まあ、毎週試験レポート試験レポートみたいな状況でした。
でもこれまでそれまで、はい、まあ、看護師さんとしてもちろんお仕事もやってこられて、うん、まあ、実際そういう方ばかりが来られると思うんですけども、はいはいはい、にもかかわらず、
ええ、
にもかかわらずさらにプラスアルファがそんなにもあるんですか。
ああ、プラスアルファですか。
その必要な勉強せねばならないことというのは、うん、そんなにもやっぱりこの緩和ケアに関しては必要なんですね、
う
ん、
そうですね。認定看護師っていうのは21領域にあって、
あ、そうなんですか。
いろんな緩和ケアだけじゃなくてがんの化学療法っていうのもあるし、あと皮膚排泄ケアとか、
あ、
いろんな認定看護師がいて、いろいろ、ね、私は緩和ケアなんですけれども、あ、やはりあのお薬薬物療法にしても今までの知識じゃなくてもっともっと違う薬物とか、あの麻薬のこととか、あと麻薬以外の薬の対処とかも、まあ、ドクターに近いような、あの内容を勉強しますし、さらにケアの力で例えばですね、足のリンパ浮腫、リンパ浮腫に対してドレナージを行うためのマッサージなんかは、あのそういう手技も解剖整理から始まってマッサージの手技まで訓練を受けるんですね。
そうなんですか。
そうなんです。あるそれからあのエンゼルケア、死後処置っていうんですかね、綺麗にお顔をお化粧して差し上げる、あの送り人の映画覚え、はい、ご覧になったかなと思うんですけど、ああいうメイクを看護師がして差し上げるとか、そういう訓練もしたり、まあそのやっぱり医療だけではなくて援助とはどういうことか、ケアとはどういうことかっていうことも学び、まあそれがあの例えばがんだけでもいろんな症状があるんですね。痛みだけじゃなくて、痛み、呼吸困難感、倦怠感、口腔乾燥、まあ、繊毛とか、まあ、いろんな症状があって、その症状一つ一つにどう対応していくかっていうのを詳しく学ぶので、看護学校で学んできたことがもちろんベースですけれども、はい、あのそういう60何教科とかになるんですね、
はい、なるほど。まあ患者の立場だとしたらですね、私がたくさんのことを看護師さんが知っててくださっていて、でその中からこう私にしていただけるのはこれとこれだなっていうのをちゃんと見極めて、その治療につなげていただけるのであれば、そんなに嬉しいことはないなというふうに思うんですけれども、看護師さんからしてみたら大変なことですよね。
そうですね。でも一番患者さんのそばにいて、
はい、
医療っていうのは看護師だ、あのドクターだけじゃなく看護師だけじゃなくチームで行うっていうことが今、うん、チーム医療っていうのはすごく言われていると思うんですね、
はい、
そのいろんな職種の人がいて、まあ、ソーシャルワーカーもいるし、
うん、
臨床心理士とかリハビリの、ね、ST さんとか理学療法士さんとかいるんですけど、その看護師っていうのは調整役だっていうふうに言われているんですね、
うん、
チームの、
はい、調整役ですか、うん、
だから患者さんに必要なケアを看護師がこれだっていうのをみんなあの他の職種の方とこう共有してどうやってやっていこうっていう、まあ、チームのなんていうかなまとめ役っていうかね、
はい、
うん、そういう役割なので、他の職種との連携っていうのも大事な仕事なので、チーム医療とかっていうこともよく勉強してきたと思いますけど。
そうですか、
はい、
そして今、実際認定看護師、緩和ケアの認定看護師さんとしてお仕事されているわけですけれども、はいはい、実際にその現場にいらっしゃっていて、うん、はい、今何か強くお感じなことっていうのはおありですか？
認定看護師としてですか？
そうですね、今のお仕事をやってらっしゃっていて、
やっぱりあの私たちの仕事は人からこうありがとうとか、あの助かりましたとか、うん、楽になりましたとか、そういう言葉をいただけますよね、
はい、
でやっぱり大変な仕事ですけども、患者さんにこれほど喜ばれる喜びっていうのは、あの医療の世界、看護師でないと味わえないというか、だから本当に患者さんから教えてもらうことも多いんです、
はい、
亡くなっていく方も多くおられる中で、その人の人生の最後に触れさせていただくっていうのは非常に貴重な体験をさせてもらったり、亡くなっていく方から教えてもらったことっていうのは数知れないんですけれども、ですから看護師の仕事ってやっぱり素晴らしいなっていうのを緩和ケアを学んで、はい、さらに実感したかなと思うんです。
そうですか、はい、ではここでですね、長久さんからリクエスト曲、お聞きしておりますのでおかけしようと思うんですけれども、今日は CD を持ってきていただきました、
はい、
チャック・マンジョーネさん、
はい、
この方はトランペットですか？
ホルンですね、
ホルンですね、
はい、
を抱えて満面の笑みを浮かべてらっしゃるこのアルバムですけれども、ね、こういった音楽お好きでらっしゃるんですか？
すごくあの青春時代によく聞いた、
は
い、
あの
すごく気分がリフレッシュされる曲の一つなんですけど、
実際に長久さんも楽器を演奏されたりっていうことはありますか？
い
や
いや、全然しないんです。はい、
ということで、はい、今日はその中でもですね、はい、Feel So Good という曲をおかけするんですけれども、この曲を中でも選ばれたのはなぜですか？
すごい気分が良くなるんです。気持ちが良くなる。ただあの理屈じゃなくて。
あ、なるほど、はい、ありますね、そういう曲でね、はいはいはい、ということでおかけします。